こんにちは、内藤です。久々に音声の方を撮っています。今年もですね、もう2ヶ月を切っていますので、各ご家庭ですね、今の現状、お子さんの状況だったりとか、親御さんご自身のメンタルの部分とか考え方とか、そういったところが今どんな状況なのかというところを今一度整理して言っていただければというふうに思っております。で、まあ、子どもの非行や引きこもり、今不登校、あとはそれ以外のですね、問題を抱えているご家庭というのがちょっとこのコロナ禍になってから増えてきている印象があります。まあ、男女問わずですね、これは増えています。で、子どもの自殺もですね、去年をおそらく上回る勢いで、2021年は終わるかと思いますので、こういった命の部分のですね、問題も合わせて重要になっている課題でもあります。で、私もですね、学校現場の方の先生方にアドバイスする機会があるんですけども、学校現場ももう初めてのことでですね、このコロナの対応ですとか、あとは先生たちも自分たちの生活人生がありますので、まあ、先生たちも疲弊して学校休んでしまったりとか、なかなか復帰できない状況の先生たちも結構いるようなお話を伺っています。なので、一人一人がですね、本当に初めての状況、特に当たり前の生活を過ごしていた、穏やかな日常を過ごしていた方たちからしたら、このコロナで強制的に生活を変えざるを得ないことになったことも大きなストレスになっているのかなというふうに思っています。私はまあ、その父がですね、小6の時に突然目の前で亡くなって、で、信用をなくしたり、警察官という仕事を通してですね、日々、まあ、当たり前が当たり前じゃない方たちと接してくることが日常だったので、こういった状況もある意味普通の感覚で過ごしていますけども、まあ、それに慣れていないとですね、精神的にもすごく疲れやすいのかなというふうに思っています。ただ、子供がいるご家庭に関してはですね、親御さんがご自身のメンタルしっかりとケア自分でできていないと、本当に子供も荒れやすくなってきますので、今一度ご自身の現状を整理していただければというふうに思っています。で、子供のですね、非行の問題とかが特に私はメインでご相談を受けてやっているんですけども、まあ、これはその初回無料セッションに始め、まあ、今パーソナルで継続して私と一緒に取り組んでいるご家庭全てにおいて共通していることを今日はお話ししたいと思います。まあ、厳密に具体的なその対応方法とかっていうのは、各ご家庭の親御さんだったりお子さんの性格とか関係性によって、そのステージによってですね、対応する段階が違いますので、そこはちょっと割愛せざるを得ないんですけれども、まあ、共通していることについて今日はお伝えしていきますので、ぜひ参考になる方は参考にしてください。で、まあ、結論から言うとですね、子どもの非行構成や親子関係の改善をする上で前提で必要なことっていうのが、まず親御さんのメンタルというところが落ちていないことですね。まあ、厳密には落ち続けないこと。このバランスを取っていくということができているかどうかというところが一つと、あとは子離れというところをやるかどうかです。まあ、ね、よくある子育ての指針でありますよね。生まれたばっかの時は肌を離さず。で、幼児は手を離さず。で、思春期は、まあ、目を離すってことですね。思春期は目を離して心は離さない。思春期以降はですね、そういったふうにその肌を離して、手を離して、目を離す。で、心だけはずっと離さない。これがよく言われる子育ての基本というふうに言われていますし、で、野生動物の子育てを見てもですね、これは共通していることだと思います。で、特にこの非行の子たちっていうのはですね、まあ、一般的な母数の子供たちよりかも少数の子たちですよね、数的に。で、この少数の子たちに、一般的な多数派の意見とか考え方を伝えたところで、まあ、すんなり受け入れることっていうのはほぼほぼありません。で、じゃあこれを伝えなくていいのかって言ったらそういうわけじゃなくて、伝える順番をしっかり考えていく。まあ、このブログの方でも何回も書いていますけども、伝える順番、私で言うと PNP 和法といって、プラス、ポジティブ、ネガティブ、ポジティブ、まあ、最初は、ポジティブなんで子どもの考え方とかを徹底的に聞き入れる、 受け止めるっていうことをする。その次ネガティブ、まあ、これは分かりやすくネガティブって言ってますけども、まあ、その子供が言ってることをやろうとしてることに対しての一般的な考え方とか、リスクの部分とかっていう話を間に挟ん で最後のポジティブは子供に決定権を委ねるっていうところですね。この接し方は、発達障害がある子だろうが何だろうが私の15年の経験上関係ありません。男女も関係ないです。年齢も関係ないです。ここは全てのお子さんに対して共通する接し方のベースになってきますので、重要なとこでもあります。どうしてもですね、ああしなさいこうしなさい、あれはダメそれはダメとか、あとはそのなんでわかんないのとか、感情的な話し方伝え方をしてる親御さんが多い、まあ、一生懸命やってますし、で大切なね子供ですので当然熱も入ります。できっと私もこの仕事やってますけど、じゃあ実際子供がいたら、自分の子供がいたらどうかって言われたら正直自信はないです。ないですけど、15年直接いろんなご家庭と関わってきてサポートさせていただいてきて、構成したご家庭としなかったご家庭と何が違うのかっていうのを自分なりに調べて分析した結果、ここがやれていないっていうのはうまくいかなかった方たち、うまくいった方たちに共通しています。なのでまずはこういった聞き方とか伝え方ができているかどうか、自分自身のメンタルが保たれているかどうか、バランスが取れているかどうかということですよね。子供がこの状況だから自分のメンタルが落ちる、子供が更生すれば自分のメンタルも良くなるっていう考え方はもう前提でダメになります。どんどん悪化していくと思っていただいても構わないぐらいの親御さんの考え方になってますので、子供がこの状況だろうが自分の機嫌は自分で取るというところは意識していかないと、それは子供にも言えないじゃないですか。人のせいにしないとか親のせいにしないとかじゃないですよね。現状を招いたのは自分自身のこれまでのコミュニケーションだったり行動の結果ですので、そこがもし自分が思った正しいと思ってやってきたことが現時点で違うんだったら、素直にそこはやり方を変えていく必要があると思った方がいいと思います。私がパーソナルでサポートさせていただいているご家庭に関しては、その辺を二人三脚で私と一緒に、私がですね、この親御さんの言動とかをチェックしながら、修正しながらですね、一緒に進んでいってるわけですけども、まあ、子どもの接種をする時でもそこは変わらないです。まあ、あとはですね、その目標設定、まあ、目的と目標っていう話ってよくあるじゃないですか。何のためにやるのか、目的、その目的に近づくためにやっていくことが目標ですよね。例えばダイエットして、自分が着たい服を着て、自分がやりたいことをやる、そうすることで自分がこうなるっていうところまでが、そこが目的で、そのためにじゃあ3ヶ月で10キロ痩せるとかっていうのは、これ目標っていう部分ですよね。目的っていうのは目標の集大成みたいな位置づけなの でここが定まってないと、結構この人間関係もそうですけど人生においても迷いが生じます。よくね、燃え尽き症候群って言われてる人たち、そうなってしまう人たちは、ここが目標を目的にしてしまっていた。これは警察官、私も何年かやってましたけども、警察官定年退職した人たちが割と鬱になりやすいっていうのもよく見聞きしてたんですけど、その理由っていうのは、警察官っていう仕事が目的になっていたとこですよね。まあ、あるいは警察官になるっていうところを目的にしてしまっていた可能性があります。なのでその警察官っていう肩書きがなくなった瞬間に、もう何も先が見えなくなってしまう。そうすると何をやっていいか、しかも年齢も年齢なんで分かんなくて、どんどんどんどん行動力が落ちていって精神的にも病んでいってしまう。でも警察官になるっていうのを人生の目的目標にしていたんだとすれば、辞めた後でもやることはあるので、新しい目標に向かって進んでいく、 ことができるようになります。例えば私で言えば、まあ、世界中の将来的には世界中の非婚や引きこもり親子関係で悩んでいる親子のサポートをして、まあ、一組でも多くのご家庭がですね、今よりももっと幸せに笑顔に過ごしていけるようなお手伝いができればいいな、そういうふうな活動できればいいなっていうふうになものを目標目的に設定しているんですけども、じゃあそのためには何をすればいいのかっていう目標の部分が、まあ、今こうやって音声を取ってるのもそうですけども、まあ、SNS での発信だったりとか、パーソナルのカウンセリングだったりとか、あとは学校の講演だったりとか先生たちの研修だったりとか、あとは、私がですね、2年前に調理師免許を取ったのもですね、やっぱ食育手料理っていうものがやっぱ子どもの成長とかコミュニケーションにおいてもとても重要なので、その、料理とかそういったものも子どもとの関係性回復とか、例えば、今後ですね、まあ、ご飯ランチしながら私が作った、料理とか振る舞いながらそこで、お母さんとかと、ランチセッション主グループでですねランチセッションしたりとか、あとは料理に興味がある子どもだとしたら、まあ、一緒に作ってみたりとか、そういうのもやれることができますしね、まあ、調理師免許なくてもできますけど、まあ、あった方が、まあ、安心感も違いますからね、その辺もあって、取りました。これも、私の目標叶えたかった目標の一つでした。で、あと今チャレンジしているのがスキューバダイビングですね、まあ、ちょうど来年うまくいけば来年インストラクターのライセンスを取ることができるんですけども、でこのダイビングも、まあ、全くカウンセリング関係なく始めたのかといったらそういうわけじゃなくて、ダイビングっていうのはやったことがない方は分からないと思いますけども、まあ、基本2人1組とかで潜るんですね。で、その自分が背負うガスボンベみたいなあのタンクとか、呼吸数機材のチェックとか、それも全部自分のまま自分でチェックしなきゃいけないし、自分で準備しなきゃいけないわけです。で、海の中に入ると、まあ、浅いところじゃいいんですけども、まあ、深く潜っていくとですね、急浮上できないんですよ。まあ、窒素が体に溜まってしまって、体調壊したりとか、あと肺破裂してしまう可能性も出てきちゃうので、もう水中に潜っていくにつれてです、深度が下がっていくにつれて急浮上できないんです。で、その中でいかに自分のメンタルを安定させていくかというのは本当に重要なんですよ、ダイビングって。で、当然大自然の中に、まあ、お邪魔するわけなんで何が起きるか分かりませんし、水中はですね本当にちょっとしたことがストレスになるんですよ。例えば、フィンの、はまり具合が悪かったり、あとちょっとマスクに水が入ってきたりとか、そういったちょっとしたことで本当にもうどうしようどうしようってなってしまって、パニックになってしまうことも割とあります。なので精神的な部分も鍛えることもできますし、その何かあった時にバディって言って一緒に潜ってる人に頼る、誰かに頼ったりとか、困ってる時は自分からアクションを起こすってこととかも一通り、経験できるのがダイビングなんですね。あとは大自然っていうもの、非日常っていうところを味わえるっていうのも一つのいいところかなと思っていて、で、まあ、このダイビングとカウンセリングっていうものをセットで今後ですねやっていきたいっていう自分の目標があります。で、これもこのダイビングのライセンスっていうのは世界共通なので、自分がインストラクターのライセンス持ってれば別に海外でもできますし、日本でも当然できます。なのでそういったことにもう一つの目標にやっているわけですね。なので、まあ、その目的、自分が世界中の非婚や引きこもりとか親子関係悩んでいるご家庭を一組でも今よりももっと幸せに笑顔になれるお手伝いができるために、それを目的にしてそれを近づくために目標設定っていうところで一つ一ついろんな目標設定してそれに取り組んでいく。だからこの目的っていうのは自分が生きていく中でもう達成しなくても極論しょうがないぐらい、大きくてもいいのかなっていうぐらいなんですけど、これが設定できるかどうかっていうのも、子供がですね、例えば不登校とかそうですよね、何のために高校卒業すればいいのか分かんない、するのかが分かんない、だったらやめて今楽しいことした方がいいじゃねえかって言われた時に、昔はですね、みんなと一緒で進学して就職することがある意味、あと結婚ですかね、 がゴールだったんですけど、今いろんな生き方があって、まあ年次昇給とか、ね、終身雇用っていう制度も徐々に壊れていって、親が言う、みんながやっていることイコール幸せなのかどうかっていうところに疑問が出てしまう時代だと思うんですよ。感覚的にですよ。実際そうかとは 別として、で、じゃあそれを進めてる親がですね、じゃあ今現在幸せかどうか、自分の人生全うしてるのかどうかって子供に聞かれた時に胸張って答えられるのかどうかっていうところも結構重要になってきます。答えられます？今聞かれて、もし子供に今幸せなの、お母さんの夢目的って何のために生きてんの、何が目標なのって聞かれた時に答えられますかね。ちゃんと答えられるんであれば私からしたら全く問題ないと思いますので、引き続きそのように生きていっていただいて、子供とのさっき言った子離れっていう部分だったりとか、ご自身のメンタルのケアができていれば自然と子供を構成していきますので、親子関係も次第に落ち着いていきますので、自信持ってやっていただければいいと思います。もしこれができていない状況なんだとしたら、ここも今一度この時期に改めて考えて設定していただく必要もあるかと思います。まあ、もちろん目的や目標がなくても、今を一生懸命生きるっていうことに、それを目的にしてるんであれば、それはそれで一つの正解ですので、あとはそこに自信を持ってご自身の人生を全うしていくっていうところにフォーカスを置いていただければというふうに思っています。というところでですね、この目的と目標設定っていうところも大事ですよっていうところですね。子どもと向き合っていく上でも、なので、まあ、そのテクニックとかというところも実際ありますけど、でもそれ以前に親御さんのメンタルっていうバランスが取れてるのかどうか、取れるのかどうかで、自分で取れるんだったらそれでいいんですよ。で、自分で取れないんだったら誰かに頼むということもやっていかないと、時間だけは過ぎていきますので、目をつぶってもただ待っているだけでも子供は更生しませんので、親子関係も改善しないので、アクションを起こしていくということをぜひ親御さんが見せていく。子供に変わってほしいって望むんであれば、まずは自分が変わるしかないです。これもどのご家庭でも一緒です。相手に変わってほしいんだったら、まず自分が変わる、これも大前提になります。で、子供に変わることを求めてるんだったら変われて当然じゃないですかね。変わりなさいって言ってるなら、でね、むしろそれをね、すぐに変わりなさいみたいな感じで言ってるんだったら、親御さんもそれができて当然なので、じゃあ親もまず変わったところ、それ一瞬じゃなくて変わり続けている姿勢っていうところを見せる必要があります。じゃないと筋が通らないので、その辺も今一度考えていただければというふうに思います。特にですね、私のところに相談に来られるご家庭においては、まあ、本当に子供が荒れるまで、もう熱心に一生懸命やってきてくれたお母さんお父さんたちがほとんどです。なので、ただそれは言い方を変えれば、子供が合わせてくれていたっていうことでもあるんですよ。親のわがままにですね、親のエゴに、こういう子供であってほしい、自分の理想に近づいてほしいとか、無意識に期待したりとか与えていたプレッシャーに応えてきてくれてたっていう可能性も十分考えられますので、なので、まあ、子供が荒れたりとかそういった状況っていうのも、まあ今度は逆の子供のわがままにこっちが付き合う。でも、まあそのダメなことはダメですよ。ダメなことはダメですけど、ダメなんですけど、さっき言った伝え方とか聞き方は PNP だったりとか、まずはちゃんと聞くっていうところも手順を踏んでいかないと、もう拉致が開かないです。本当に。ダメなものはダメっていうのを伝える順番をちゃんと考えて話していかないと、正論イコール正しい結果を生むっていう先入観にとらわれている親御さんってすごく多いんですけど、正論イコールいい結果を生むとは限らないので、自分が正しいと思ってても相手の反応が悪いんだったら伝え方が間違ってる可能性が高いので、そこはもう素直に伝え方を変えたりとか、要は子供がね、切れるんですとか、子供が乱暴するんです、怒るんですっていう時も、いや最初に切れてたら怒ってるのは親かもしれないんですよ。最初からもう喧嘩腰だったりとか、自分の考えを相手に子供に押し付ける気持ちで話し合いに持ってったら、それ荒れますよ。普通に考えて、 そういったところもしっかり考えてやっていかないと本当に何も変わらないです。むしろ悪化していく可能性が高いので、特にお子さんが、中学2年生以上であれば手を離してください。目もで失敗させてあげることもちゃんと意識してください。来年の4月から18歳から成人になるんですよ。まあ、タバコとかお酒は20歳からですけど、だけど借金だったりとかいろんな契約とかそういったものが子供だけでできちゃうんですよ、もう18歳以上から。なのでぶっちゃけ時間がないんです。中高生のご家庭でもし今荒れてるんだったら、なので、失敗してもまだ間に合う今の段階でしっかり転ばせてあげたりとか親子関係を改善していく必要があるんですよ。まあ、もちろん18歳超えても更生はできますけど、ただ社会的に見たら20代後半、まあ、せいぜい30歳以降はもう本当に社会的にも相手にされなくなってきます。現実問題として世の中平等とか公平であれば理想ですけど、でも現実そうじゃないじゃないですか。でもそれは私たちもそうですよね。どんな人にも平等とか公平じゃないじゃないですか。大切な人と自分の子供と全く知らない他人、成人の他人が溺れていて、ね、浮き輪が一つしかなくてどっち投げますって言ったら、多分ほとんどの人は子供だと思いますよ、自分の。まあ、今のは究極のね、極論かもしれないですけど、でも人ってそんなちゃんとできてないので、私もそうですけど、そういったところも今一度考えながらですね、今の現状どうなのか、自分自身でやれるのかやれないのか、で今の自分の現在地がどんな状況なのか、で自分にはどんな目的と目標があるのか、子供との関係の目的も作ってもいいと思うんですけど、その子供との関係の目的に行くためには逆算して今自分が何をすべきなのか、自分でその答えが分かってるのか分かってないのか、で分かんないんだったら誰に聞くのか、聞きたいのか、そうしたところも、まあ、全部ですね整理して今の自分自身の行動というところをチェックしていただければというふうに思います。まあ、ちょっと今日はですね、まあ、久々っていうのもあったので長めに音声を取りましたので、参考にしてください。で、まあ、これを聞いてくださっている方々はもちろんですけど、クライアントの皆さんも聞いてくれていると思いますので、そこは、今日のこの音声のフィードバックはセッションの時に教えてください。ということで、今日は以上となります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。失礼いたします。